ロブスター FM です。今週も私、岡橋と。
先でお送りします。
はい、よろしくお願いいたしま
お願い
す。
します。
はい、今回はですね、いつも一つのトピックを、ピックアップして、それについて10分、15分ぐらい話しているんですけれども、今回は、ゲスト会ということで、私と、佐々木さんがいつも仲良くさせていただいている、スペシャルゲストをお呼びしております。はい。今日のゲストはですね、笹生国武さんを呼ばせて、お呼びして、お届けしたいと思います。笹生さん、どうぞよろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いします。
お願いします。
はい。笹生さんのことをご存知の方も、ロブスター FM のリスナーには多いかなというふうに思いますが、ちょっとまず、笹生さんに、ご自身の自己紹介をお願いした上で、ちょっと最近笹生さんが出された、本についてであったりですとか、あと去年ですかね、東京から軽井沢に、移住されて、新しい、ライフスタイルを、築かれて生活を送っていると思うんですけれども、ちょっとその辺についてもですね、お伺いさせていただいたり、あとは、ロブスターレターの読者でもあり、ロブスター FM のリスナーでもあられるということですので、ちょっと笹生さんの視点からですね、ロブスターのことについてとか、あと、我々がやってる活動と、笹生さんの活動とどう、つながっていくのかっていうようなこともですね、お話しできればというふうに思っております。今日はよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
はい。
じゃあ
で
最初
は、
に自己
そう
紹
で
介
す
か
ね。
らです
はい、
か
お願い
ね。
します。
はい、デザイン、戦略デザインファームビオトープの代表の笹生と申します。このお二人とはもうかなり長い関係というか、佐々木さんは僕が卒業したイノイ工科大学というデザインスクールの同窓、まあ、一個下になるんですよね。もう出会ったのは10年前、11年前かぐらいです
そう
よ
です
ね、確
ね。
か。
はい。
で、岡橋さんは、5、6年ぐらい前かな。
そうですね。実際にお会いしたのはそれぐらいかもしれない
ね、京都造形芸術大学の授業をやった
です。ああ、そう
時
ですね。
に
はい。
ね、ご
懐か
一
しいで
緒
す。
して、その後大学院大学の自然観っていう授業、社会人大学院の授業を、構想する力ってコースをご一緒したりとか、
はい。
なんかお二人ともなんか分野的にはそのビジネスかけるデザインみたいな分野でかなり近い存在というか、日本にあんまり多分そういう貸しとか多くないこともあって、似たようなことを考えて、似たようなことを志してやっている数少ない同志なんだろうなと思っており。で、私自身、このロブスター FM は、もういつぐらいだろうな。2年以上前から、聞いていて、僕は特に軽井沢に引っ越してからはですね、かなり、車移動が増えたこともあって、その車中に音楽聴かずにずっとポッドキャストかけてるんですけど、結構な頻度で、実はロブスター FM 聞いていたりするので、なんか今日は、自分が普段ずっと聞いている番組に、なんか自分が出れるってちょっと不思議な、ちょっとなんか嬉しいというか、少しなんかファンの気分でここにおります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、どこから、話をしようかな。なんか、さっき、まあ、割とこう、岡橋さんと私と佐藤さん、まあ、仕事的には近いところにいるみたいなところでお話があって、まあ、そこはそこでお話ししても面白いかなと思いつつ、まあ、なんかこう、なんかある種それを A 面としたときに、その B 面的な活動を、まあ、岡橋さんと私もこのロブスターの活動を、副業的にやっていて、で、佐藤さんは、まあ、バリバリ、そのビオトープの代表として活躍されながら、ちょっとその、 なんというか現代的なリズム感とか、その東京の価値観みたいなところと、まあ、あの物理的にも距離を置いて、軽井沢っていう場所で新しいライフスタイルを、なんというか模索というか、確立されようとしてて、なんかその B 面の方もちょっと近いところが個人的にあるんじゃないかなと思っていて、なんかそこも、面白いなと思っていてですね、そのあたりをちょっと、深掘ってお伺いできるといいかなと思っていたところですね。はい。で、ちょっと個人的にお伺いしてみたかったのが、後で、佐藤さんの書かれた自分時間を生きるっていう本について詳しくお伺いしていきたいなと思ってるんですけど、このコロナ禍の最中に軽井沢に、
うん、
お引っ越しされて、まあそれが今の佐藤さんのスタイルとか考え方の、まあ、だいぶ大きな影響を与えているんじゃないかなというふうに個人的に思ってるんですけど、
うん、
なんかこの移住のこうきっかけ、経緯とか、そのあたりをお伺いしてもよろしいでしょうか。
そうですね。まあコロナ禍の2020年、緊急事態宣言とかがあった時に、すごい、まあ、いろんなことを考え直して、まあ、なんか、例えば当時で言うと、なんか、ガンジス川が綺麗になったとか、なんだっけ、北京の空が綺麗になったみたいなニュースもあったりしながら、この、なんかコロナの緊急事態宣言の時って、まあ、すごい、自分たちが今、どういう社会に生きて何してんだろうってことを、なんか止まって、こうじっくり観察するような、なんかそんな時間だったのかなと思ってて。で、その時期にちょうど、まあ僕は子供が二人いたので、子供が二人の、が二人とも基本的にはうちにいる、なんか生活をしばらく、まあするって、多分これみんな多分あの時期やったと思うんですけど、それをやりながらオンラインで仕事するみたいなことをやってたときに、なんかこの東京で子育てしつつ、まあ仕事も結構なんかやればやるほどどんどん増えていくみたいな時期でもあったので、この生活をずっと続けることって、まあ自分的に持続可能なのかなっていうのもちょっと思いましたし、うん、そう、なんか、それこそサステナビリティみたいなことが、言われる中で、なんか、東京っていう場で、自分がそういう、なんか、サステナビリティみたいなことを全く実感できない中で、ニュースだけでそれを見ているっていうのも、なんか、ちょっと違和感があるな、とか思っていて、うん、まあ、なんとなく、ちょっと東京から距離を置いてみたいな、と思っていたと、んですけど、まあ、基本なんかうちの、奥さんは、基本東京大好きの人間だったので、まあ、移住とか無理かなと思ってたんですよね。うん、でそしたら、なんか、うちの奥さんの方から、森の幼稚園ピッピっていう、軽井沢にある森の中で、幼稚園に作ってる幼稚園があって、そこに行ってみたいっていうふうなことを言われて、あ、なんか、これちょっと生活変えるチャンスかもって思って、うん、で、受けて、結果的にそこは、落ちちゃったんですけど、もうなんか家族としてはなんとなく、軽井沢はいいかも、みたいなモードだったんで、うん、そのまま賃貸を借りて、翌年に引っ越したっていう、そういう経緯ですね。
うん、なんか、移られてみて、こう期待通りだったことと、これはちょっと大変だったなみたいなところがあると思うんですけど、なんか結構頭痛がするみたいなことをおっしゃってましたね。
はい、そうですそうです。
はい、
いや、なんか移住、なんか例えば軽井沢移住って聞くと、なんか例えば自然の中でなんか仕事して、なんかなんだろう、ちょっとキラキラみたいなイメージって多分一般的にあると思うんですよね。 で、実際さ、移住して1、2ヶ月ぐらいは、なんか緑綺麗だなとか、浅間山綺麗だなみたいな感じで、すごい、なんか、ハイだった時期っていうのがあったんですけど、意外と僕の場合、ハイは3ヶ月ぐらいで終わってしまい、3ヶ月後、ちょうど4月に移住したんですけど、7月、6月、7月ぐらいに、梅雨の時期になって、結構、軽井沢って1000メートル、高さがあるんで、それなりになんか天気が悪かったりとか、低気圧が来たりすると結構インパクトあるんです
な
よ。
るほど。
それでなんか頭痛くなって眠れなくなって、あれ、なんか、むしろ体調悪化してないかみたいなことで、結構辛かった時期も、実は移住してからあって、1年ぐらい経って、多分体にが、おそらくその高地に体が慣れてきて、2年目以降は比較的そういうのはなくなったんですけど、1年目は結構その環境変化に体が慣れるのがすごい大変だったし、まあ家族としても、家族全員がそういうなんかある種のトランジションを経験してるので、かなりその、なんだろうな、やっぱりストレス要因の変、あの大きな一つが、例えば引っ越しって、大きく人生の5つある、トップ5に入るものって言われるぐらいで、まあ、それなりに移住って言うけど、いいことばっかりじゃないんだなってことも、まあ正直感じたりとかしてましたね。
なんか今、トランジションっていうキーワードが出てきたなと思ってて、今の高地順応するみたいな身体的な順応もあるし、あとは、その豊かさって何だろうみたいなところの考え方とか定義のシフトもあるし、あとは、なんというか、本の帯にも書かれてますけど、資本主義から自由になるとか、他人時間から自由時間へみたいな、そういういろんなトランジションがあったかなと思いますけど、なんかその東京から離れて軽井沢っていうところをきっかけに生まれた、なんかこう、笹生さんの内的な、こう、トランジションってどういうものがありましたか？
そうですね。まあ、結構そのあたり、本当に場所を変えると生活全体が変わっちゃうんで、いろんなアングルで変化が起こって、で、逆にその、あまりになんか自分自身がその変化があったんで、なんかすごいモヤモヤして、で、自分のなんか生活ってなんか変わってんだけど、何が変わってんのか分かんないなと思って書いたのが、この自分時間を生きるトランジションっていう本だったんですよね。まあ、なんていうこともあるので、なんか一言ではすごく言いにくい面もあるんですけど、まあちょっと何個かパッと思ったことを言うと、ですね、まず、なんかその軽井沢で生活していると、なんだろうな、東京ってなんかなんだかんだ言って、なんだろう、朝何時起きて通勤して帰ってきてみたいな、こう、生活のリズムがなんか全体的に、なんだろうな、決まったリズムっていうのが一応ある状態でなんか過ごしてた気がするんですよね。なんか午前中にずっと寝てってみたいなこと、多分あんまり東京時代はやってなかったなとか思うんですけど、軽井沢に移住してから起こったのは、基本なんか、例えば車移動にもなるし、どっかに通勤するわけでもないんで、生活のリズムっていうのが基本的にないんですよ。なので、自分で作るしかなくて、だからなんか他の人がどうしてるから自分はこれをしようみたいなものっていうのがどんどんなくなって、まあなんか佐々木さんとかなんかトライアスロンとかやられるって言ってたんで、それと感覚が近いような気もするんですけど、なんかね、長い距離を一人でゆっくり歩いてるような、なんか長距離走をゆっくりただ歩く。なんかそんな感覚にすごくなりましたね。で、逆に言うとなんか例えば、 なんだろう。あの人は頑張ってるが、あの人に負けないように頑張んなきゃみたいな、そういうなんか競争とかコンピティションみたいな感覚がすごく薄くなったっていうのは大きな変化でしたね。
面白い。それってなんか逆に孤独感とかそういうのも生まれなかったですか？良くも悪くも、こう、なんというか、世の中の常識的なものに従いながら生きると、孤独みたいなものは感じづらいかもしれないなと思ったんですけど、
うん、いや、めちゃくちゃいいポイントですよね。いや、まさに、この前、軽井沢というか、隣にある御代田町ってところで、この本のイベントやったんですけど、移住して孤独感じませんって話したら、結構な人がうんうんうんってうなずいてて、やっぱりその、他の人と一緒でないってことは、逆に言うと自分のペースだったら、いい面はそうなんだけど、裏の面っていうのは他の人と一緒に歩いてないので、孤独を感じるっていうのが、まさに、そういうことなんだよなっていう感じで、すごく、なんだろうな、人恋しくなるんですよね。不思議と。で、そういうのもあっ
面
て、なんかね、車移動をしてるときに、ロブスター FM 聞くと、佐々木さんと岡橋、さんがすごく近くにいて喋ってる感覚になるんですよ。で、それがちょっとね、なんかね、癒されるんですよね、不思議と。そういう感じでずっとお二人の声を聞いてたっていうところもあります。
ありがとうございます。
なるほど。ちょっと今のところでお伺いしたいのが、まあ、東京から移住してくると、まあ、そこと比較すると、まあ、自分時間で生きれるし、自分で、まあ、一人で歩いているような感覚で、自分でリズムを作っていくっていうところを感じると思うんですけれども、もともと軽井沢にいらした方とか、もしお知り合いの中にいたら、その彼ら、彼女らっていうのは、もともと、なんかそういう感覚が自然と、もう身についているのかどうなのかっていうところが気になったのと、あと佐藤さん、とはいえビオトープをの代表として経営もされていて、かつ東京にいる、まあ、クライアントとかの経営陣と、まあ、話す機会が多かったりとかっていう、なんていうか両方の生活というか時間軸をうまくバランス取らなきゃいけないのかなとも思うんですけども、その辺のバランスの取り方ってすごく難しいんじゃないかなと勝手に思ってしまってるんですけど、その辺っていかがですか？
そうですね。まあ、本当おっしゃる通りで、週7軽井沢にいると、ちょっと行き詰まるんですよ。なんだろうな、セロトニン過剰になっちゃうところがあって、今はちょうど週2で東京行ってて、火、水、大体東京行ってるんですよね。で、そこで、ある種、アドレナリンというか、ドーパミンっていうのかちょっとわかんないですけど、バーっとこう、いろんな人に会ったり、まあ、仕事とかして刺激をして、で、火水から帰、あの、軽井沢帰ってきて、木曜日はオンラインで東京で仕事して、で、金曜日は、執筆とか、本読むとか、っていう時間に当ててるんですけど、なんかそのドーパミンとセロトニンの割合をちょっと以前はもうずっとドーパミン生活がずっと続いてたんで、それを割合をギュッと減らして、ドーパミンの割合をギュッと減らして、なんか一日完全に、なんだろう、内向きの時間を作るっていうような形でバランスをとってるって感じですかね。
ええ、面白いですね。そうなると、なんていうか、佐藤さん自体の仕事へのアプローチとか、なんか話す、まあ、なんていうか、話す言葉とかっていうのも、なんか変わってきたりとか、 なんかご自身で気づいた変化とかってありましたか？あと、周りの人ってどうそれを捉えてるのかなとちょっと気になりました。例えば、社員の方とか、ご家族の方とか。
そうですね。多分、その仕事をしている場面では、できるだけ、変化はさせないようにしてるんですけど、やっぱりね、地方の人、企業とか、地方の自治体とかの人と話が合いやすくなったこともあって、結構そっちの仕事が今まで全くなかったんですけど、ちょっと、例えば白馬村のビジョン作り
ああ、
と
そうです
か、
ね。
なんか鹿児島の、なんか、首長と一緒に、ビジョン作るとか、なんかそういうのが、まあ出始めた一
なるほど。
方で、なんだろうな、まあ、ある種も地方にいるっていうのもあってかな、わかんないんですけど、やっぱり、海外の距離感はちょっと遠くなったなって感覚もあって、グローバル企業の、なんかグローバルの感覚とちょっと自分が話し合わなくなってきてる感も並行して感じていたって、まあ、それはまあコロナ禍っていうこともあって、まあ、ある程度はしょうがなかった面もあったのかもしれないけど、自分がやっぱりちょっと地方側の方にチューニングを合わせてるなっていうのは、多分仕事目線で言うと、僕はそういうふうに感じていて、一方で多分、まあ、家族目線とか、社員目線で見ると、おそらくなんか以前ほどハードに働いてないので、なんかちょっと安心したとかってのは言われますね。いつ体壊すか分かんなかったみたいな不安とか、結構あったんですけど、そういうのは全然なくなったので、まあ会社からすると、会社のメンバーからすると、まあある種代表がいないので、勝手にやろうなのか、まあ自分たちで頑張ろうなのか、それは分からないけれども、まあ、なんだろう。まあ、好き勝手にやってもらってる感じが あるし、まあ、家族からすると、なんだろうな、体を壊すみたいなところでいう心配がかなり減ったっていうのは良かったとこなのかなっていうふうには思いますかね。
なるほど。
さっき
あ、
おっしゃってた、火水が東京っておっしゃいましたっけ？木曜日も東京にいらっしゃる。
火水が東京。
火水
で、
が東
木曜日が、軽井沢でオンライン
オンラインミー
の
ティ
仕事で、金曜日が執筆
ング。
と
執
か
筆。
ですね。
なんかその火水と東京も絶妙ですよね。なんか やっぱいろいろ試行錯誤されてそこに行き着かれた感じですか？
いや、まさにそうなんですよ。それがね、本当に細かい話なんですけど、月火東京だとね、ちょっと大変になるんですよ。
それは、
火
なん
水だ
か、
からちょうどよくて ってい
ね。
う。
やっぱり日曜から月曜に急にギア変えると、体が
そう、
大変そ
そう、そうそうそう。で、かつ水、木、金、3日間連続平日軽井沢だと飽きるんですよ。
な
み
る
たい
ほど
な
ね。
ので、火水っていうのが すご
いいです
く、
ね。絶
バ
妙
ランスが
な。
良くて、
なるほどね。面白い。いいですね。なんか、今の笹生さんの生活って、なんか、あれですか？一旦完成形に近づいてる感じなんですか？その、トランジションっていうキーワードで、ちょっといろいろお伺いしたんですけど、一旦そのトランジションが、まあ、もちろん、これからもずっと続いていくと思うんですけど、まあ、一旦やろうとしたらトランジションのフェーズは、こう、今、畳みかけているのか、もしくは、まだまだ途中なのかっていうと、どんな感じですかね。
この本では、そのトランジションを3段階で一般的にあると言われていて、1段階目が終わらせる時期。で、今までやってきたことを一旦終わらせて、2段階目が、ニュートラルゾーンって言って、 自分が何もでもない、逆に言うとあらゆる刺激に対してオープンであって、そこを模索していく時期。で、第3段階目が、まあ、最盛期って言って、新しい、うん、あの形、あの道が見えてくる時期っていうふうに定義、あの一旦してるんですけど、まあ、これ一般的によく言われる定義なんですけど、うん、今のそれで言うと、僕は完全に今、フェーズ2のニュートラルゾーンにいる感じですね。
うん、なるほど。うんうんうんうん。なんか、フェーズ3ぐらいかなと思ってたんですけど。
まだね、そこは見えてなくて、うん、今年の5月に、あ、今年の5月、6月に本を2冊出したんですよ。
はいはい。
で、1冊が理念経営 2.0 っていう、あの、結構バリバリの経営者向けの本で、4年ぐらいかけて書いた本なんですよね。
うん、それびっくりしました。4年もかけてと。
うん、はい。コロナ禍ほぼすべてかかったみたいな感じで、うん。で、6月にもう1冊、今回のテーマでもある自分の時間を生きるって本を、あの、2冊出したんですけど、なんか、この2冊同時に出したことで、自分の中では何かが終わったなっていう気が、個人的にはしていて、うん、そう、なんか、それをきっかけに、あ、ようやく次の、なんだろう、フェーズ、なんか探索の旅に出れるなみたいな気がしている、うん、今日この頃っていう感じで、
うんうん、
でちょっとそれの中自分がそういうモードに入るぞっていうことをなんか自分の刻み込むために、うん、今年の6月7月にあの世界一周旅行に行ったんですよね、
はいはいはい、行かれてましたね、はい、
でそれはなんかその自分が、あ、こっからちょっとある意味ニュートラルな何もでもない自分に戻る。多分、留学時代以来、おそらく、うん、デザインスクールに留学してた頃以来ぐらいの、あの、何もでもない自分に一回戻ろうってしてた時期が、その7月、8月ぐらいで。まあ今も基本的にはその延長上で、なんか本当にいろんな新しい自分のアイデンティティを探索してるかなっていう感じですね。
なるほど。そうなんですね。ちょっとその新しいアイデンティティの探索の話を聞きたいんですけど、その前に今のトランジションの3つのフェーズは個人的に結構ハッとさせられたことで、
うん、
まあ、特にそのこう、まあ、ある状態からある状態に変わろうっていう時に一番目が一旦終わらせるっていうところが一番に来るっていうところが忘れがちだし、知っててもなかなかできないなっていうのをね、思わされますね。うん、いや、終わらせるの苦手です、僕は。本当に。
いや、僕も苦手です。すごいよくわかる。
一番難しいかもしれないですね、これが逆に。
うん、そうそうそう。だからある種、場所を変化させるとかっていうのは何か今までのコミュニティとかと一旦離れるので、うん、まあ強制的に何かを終わらせるっていう意味だと、うん、終わらせやすい一つのやり方なんですよね。
確かに。うん、
なんかまあそういう意味だとトランジションのスタートがなんか僕は移住だったのかなって気がしてて、うんうん、まあ終わらせる時期自体もその後 2,3 年やっぱかかって、でまあ、終わらせるところは一旦自分の中では8割ぐらいは、まあ、ほぼ終わってんだろうなっていう気がしてるんですけどね。
でもなんかそのあれですね、本を書かれたっていうのはまたいいですね。なんかこうなんかこう成仏された感というか、
うん、
なんかね、しっかりと形になって区切りみたいな感じも分かりやすいから、
うん、なんかさ、前なんか実あのどっかで聞いたことあるんですけど、佐々木さんもあれですよね、本って書くと終わっちゃうタイプの人ですよね。
です
ねえ、って聞いたことあって、
はい、
僕もそうなんですよ。
うん、でもそれ難しいですよね。周囲読者からするとそれがスタートポイントだから、
それ
をもとに佐藤さんとお話ししたいっていう方が多いと思うけど、
ね、うん、
うん、わかるわかる。すげえわかる。
だからなんか本出した後って結構ね、講演とか、なんかいろんな依頼来るじゃないですか。で、自分的にはちょっと古い自分で喋ってる感じがして、なんかアイデンティティがちょっと混乱するんですよね。まあでもそういう意味ではこの自分時間を生きるって本は、ある種なんだ、自分の中で結論を出し切ってないので、なんか今日話してること自体もなんだろうな。常になんか今の自分として、今の自分を振り返るモードで喋るからまだいいんですけど、もう一つの本とかは、一旦決着つけて書いた本なんで、なんかそういうのだと結構大変だなって、自分のアイデンティティというか顔をなんか自分の中でコントロールするのがすごい大変だなとかって思いつつ、今もう過ごしているところでもあるんです
な
け
るほ
ど。
どね。
いや、そういった意味だと、この2冊を、1ヶ月秋ぐらいですか、発売は、出
あ、そうです、
版。
そうです。
それを 全く違う側面を2冊の本として出すって、すごく革新的だなというふうに思いました。この、日和年2.0の方は出るの分かってたんですけど、この自分自身を生きる、のことを、Facebook か何かで、Twitter かな何かで、初めて見たとき、あ、そう来たかっていうふうに 思
そうだっ
った
ん
て、
だ。
はい。いや、これは、こんなこと見たことないなっていうふうに思いましたね。なんかよくね、人っていろんな側面あるからとか、文人とか言いますけど、それを本でも表現というか、アウトプットとして出てきたのすごいなっていうふうに 思ってました。
いや、そう言っていただけるとすごくありがたいし、実際そういう面はあって、その A 面 B 面なんですよね。そのコロナ禍における仕事の顔としての A 面がその理念型2.0だし、個人のライフスタイルっていう B 面が、自分時間を生きるなんですけど、なんか、これを同時に出すっていうのが本当にいいのだろうかみたいなことは結構悩んだというか、まあ、軽井沢で、軽井沢発の出版社で、浅間社っていう出版社があって、その出版社のやりたいことを応援するっていうところからスタートした企画だったんで、まあ、自分の中である種のプロジェクトとして、新しいコンセプトの出版社ができて、軽井沢という場でしか出せない本を出すっていう、まあ、一つのスタイルというか、まあ、スタイルが、なんだろうな、軽井沢でどちらかというと、東京だと鎧着てる人が裸になる場所みたいなところあるんで、そういう、なんだろう、B 面を、なんかありのままに出すっていうのが面白いんじゃないですか、みたいな、ことを言って、で、それを言った以上自分でやるかって言って書いたのがこの本って感じなんですね。でも実際、この A 面 B 面を同時に見た人はどう思うのかっていうのは、すごい僕的には、なんか
確かに。
どう思われたんですか？
まあ、僕は佐藤のこと知っていたので、すごく佐藤さんらしいなっていうふうに思いましたし、面白いなと思ったんですけど、逆にちょっと聞きたかったのが、もう一つの方の本を読んで、初めて佐藤さんのことを知った人が、あ、なんかもう一冊出してるみたいというふうに、例えば手に取った時に、なんかどういうことを、なんかそういうケースってありました？これ。最近、両方違う、ビジネスから入った方が自分時間を生きるようんで何か共感することがあったとか。
いやー、多分どうなんでしょうね。そういう声は聞いたことなくて、
あ、そう
多
なん
分
だ。
読んでる人は全然違うんですよ
ああ、やっぱそうな
ね。
んですね。
で、どっちかっていうと、直感と論理をつなぐ思考法っていう4年前に出した本が、実は自分モードってことを書いた本で、自分時間を生きるんですよ。それの若干、延長版というか、拡張版みたいなところがあるんですけど、あの時に読んだ人はこの人だったんだみたいな。 形で今回の本を読んでつながったケースが多いです
なる
ね。
ほど、なるほど。あ、でも確かにあれもそういう話ですよね。あれは一冊の中に、両軸入ってるみたいな感じですよね。なるほど。
でもなんか、この A 面とさっきの B 面の話が、僕はその軽井沢にいるときに、いや、それこそロブスター FM とかをかなり聞いてて、で、なんかお二人が自分の日常のなんか延長に、なんだろうな、世の中の、自分のじ、あの、個人のじか体感から、世の中とつなげて何かを語るっていうことをずっと習慣としてやられてるじゃないですか。で、なんかね、この感じがすごい、なんかこう自分の中で心地いいなと思っていて、なんかそういうのに近い形のなんか表現の仕方はないだろうかっていう意味で、結構実は、自分時間を生きるはかなり、このロブスターのアウトルックとか、いくつもの月曜日、本の影響は実は結構受けてると思いますね。
いや、嬉
なん
しいで
か、
すね。
コロナ禍になった後、なんかね、ビジネスでどう役に立つかとか、まあ、ぶっちゃけどっちでもいいんじゃないの？みたいなことを実は 思ってる自分がいて なんかそれよりなんかもっとに自分の日常の中にある楽しさとか、なんかその自分の日常の中にある何かと社会がつながっている感覚とかを持ちたいなと思うようになった自分がいたんですよね。
いや、でも、今、佐藤さんにそうおっしゃっていただいて、ロブスターで書くアウトルックとかが、まあ、二人の生活で感じてることをベースに社会のことを書くみたいなところは、お母さんってそういうのって結構自覚的にやられてます。それとなんか自然とそうなっちゃってます。
自然と、まあ、そうですね。
ね。
自然となってる感じですかね。
僕もなんか今、佐藤さん
あ、
に
でも
そういうの。
そういった意味だと、あ、ごめんなさい。そういった意味だと、そのロブスター始めた当初は、もっとビジネス的な読書に役に立つ情報を、みたいなふうに思って、多分、最初始めてると思うんですけど、だんだん、その欲というか、そんなこと別に、いいやっていうふうに思う自分が自然と立ち上がってきたみたいな感覚はありますね。
確かにね。なんかこう、ロブスターへのフィードバックみたいなものってすごく面白くて、もともとアウトルックって、おまけ的に始めたんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、なんか、
へ えー。
まあ、当時3人で始めて、3人で、まあこう、面白いニュースとかを持ち寄って、で出そうみたいなことを言ってたんだけど、まあちょっとそれだと味気ないので、まあコラム的なコーナーがあるといいよねみたいな話をしてて、まあ大体まあ1000字いかないぐらいの700字とか、まあツイート5回分ぐらいの書くといいかもねぐらいのことで始めたんですけど、読者の方からフィードバックいただくのは、アウトルックの方がすごく多くて、まあ、ロブスターを読み続けていただいている方は、まあ、こう、我々がピックした記事よりは、こう、エッセイの方を楽しみにしている方が多いということに、自分たちが知らなくて、やってるうちにそのことを気づいたっていうのがありますね。なので、アウトルックはよりパーソナルなことを書くことで、より、こう、なんというか、読者の方からも、こう、ハートフルなフィードバックが返ってくるみたいなところもあって、なんか、そういうフィードバックループにさらされる中で、さっきのスタイルができてきたのかもしれないなと思いましたね。
なんかその、ポッドキャストを、なんか編集後期として始めたあたりぐらいから、なんか多分その傾向は強まってるのか、たのかな、というのはちょっと、なんとなく、感じたことがあって、でもなんかそれがすごく、最近どうですか？みたいな話から始まって、なんかある種の、内省じゃないんだけど、内省的な、行為、時間になんかお二人の中ではなってたのかなと思いながら、でもおそらくその自分にとっての今ここっていう感覚っていうのがおそらく一番面白いんですよね。聞いてる側からすると。っていうことになんか気づいて、ロブスターとかも見ていて。だからなんかあんまりこう、分かりきったというか、答えが出てるものよりも、なんかこの本の中でもコンサマトリーって、なんかね、その目的のない時間みたいなことも少し書いたりしてますけど、なんか今この瞬間に感じたことが現れることっていうところに実は一番面白さがあって、で、それって普段は例えばね、SNS やったらツイッターとかで、なんか、解像度荒くさらっと流れるところをすっごく凝縮してぐわっと書いてくれてるから、あ、自分今何感じてんだろうっていうのをなんか考え直すきっかけになるみたいな、なんかそういうフィードバックループが、ロブスターで回ってたのか、まあ、僕はそう面白いなと思ってて、それを今回、本っていうフォーマットである種実験してやってみようみたいなところがあったような気がしますね。
面白い。なんかあれですよね。すごい、この自分時間を切るのは、すごい、終始エッセイ的な感じがあって、それがとても、なんかこう、佐藤さんのパーソナルな体験とかをベースに書かれている箇所がすごく多いなと思って、それがとても印象的でしたね、確かに。
いや、結構書いてる側としては、なんだろうな。まあ、ある種のそのナラティブを目指したというか、N イコール1の、一人の人間が、まあ、コロナ禍をどう過ごしてきたかっていう、語りなんですよね。で、それを書くことで、いろんな人が多分、いろんな多分トランジションをこのコロナ禍でしてきているはずで、それの鏡みたいな感じになって、それぞれの方、方が感じてきた変化みたいなのを、振り返ったり、なんか語ったりする本になったらいいなと思って書いてたんですけど、なんか比較的、この本の読書会とかをやると、なんか自分の場合は、みたいな感じで話す人がやっぱすごく多く
ああ、
て、
素晴らしい。
ああ、やっぱそっか、そういう、あ、やっぱ個人のことを多分開示するから、やっぱり個人のことを話してくれるんだろうな、っていうのは、今までの本の、感じとは全然違うフィードバックが返ってくる印象はありますね。
そうそう。ね。なんか、佐藤さんのことが、なんというか、赤裸々に語られている面もあるなと思っ てい
そう
て、
そう、ちょっ
こう、
と恥ずかしいんですけどね、ここまで書く
ね。
と。
いや、でもなんか、そういうのがあるから、その読書会とかで自分が、みたいな形で、なんかこう、自分のことも、こう、語って共有して、分かち合って、みんなと一緒に考えていこうみたいな、なんかそういうムードを生むきっかけになる。のかなと思いました。なんかその20代で無職になった経験があるみたいな話とかも、あ、そうだったんだみたいなねとことか、こういうのがさらけ出されているとすごい、読み手の心にグッとくるものもね、ありそうですよね。
で、なんかそれがすごい当時で言うとコロナ禍で、特に書いてると当初ってまだコロナ明けてなかったから、なんかリアルで 夜、例えば友達と会うとかも、ちょっとやっぱりハードルがあった時期で、うん、でオンラインではどうしてるかなんとなくわかるけど、実際みんなどう過ごしてんだろうって、すごく知りたかったんですよね。うん、で、まあ、自分がよりさっき話してた通り、より、ある種、地方移住して、もう自分のペースでしか歩いてないから、他の人がどうしてるのかわかんないし、うん、ってなった時に、あ、逆に言うとでもこれって自分自身が、一回こういうさらけ出しをすることで、なんか、近況報告になるというか、
なるほど。
逆に、うん、まあ、軽井沢に、例えばイメージしたのは軽井沢に会いに来て、で、俺こんな感じだったんだよねって逆に喋ってくれるみたいな。
うん、
なんかそんなシーンが起こったらいいなってイメージしながら書いてた感じですね。
ね、ああ、面白いですね。なんかある種の近況報告と、なんというか、お元気ですかみたいな挨拶になってたみたいな。
すごいなんかまたこれがすごい不思議なのが、こう、うん、過去を出した本の中で、一番書店員さんから共感されてんですよね。なんでかよくわかんないんですけど、まあ、一人出版社から出したっていうのもあるのかもしれないんですが、なんか書店員さんがすごくね、なんか、押してくれてて、で一方ではアマゾンでは全然売れてないっていう、なんか今までは基本アマゾンですごく売れるっていうパターンが自分の本多かったんですけど、
うん、
書店でひたすら置いてあるっていう今までにないパターンのちょっと本になっていて、うん、これがちょっとどういうことなのかわかんない。もしかしたら紙のスローな多分体験、
なるほどね、はいはい、
と相性がいいからなのかもしれない。
確かに。
ですけど、なんかそれもちょっと本を出して面白いなぁとは最近思いますね。
うん。なるほど。めちゃくちゃ面白いですね。うん。確かに。自分時間を切るは Kindle で読もうとは思わないな。うん、ですよね。不思議だ。うん。これは、浅間社さんの一冊目の本。
二冊目。
二冊目の本。
二冊目。うん。
いやー、素晴らしい。
でも結構、すごい一人、お二人もね、出版自分でやられてるからわかると思うんですけど、大手出版でやるのと、まあ、ああいう一人出版みたいなのでやるので、ちょっとなんか見える景色が全然違うのもなんか面白いなと思って、
うん、
こう、結構、一人出版だと、店員さんとの距離感もすごい近いし、
うん、
そもそも本って、一つの店舗で、その本を置いてくれてる店員さんがいて、で、その人たちも単に、うん、大手から流れてきた売れ筋をただ置いてるだけでいいとも思ってなくて、
うん、
なんかこれって、これが売れるのどうなんだろうなと思いながらやっている店員さんみたいなのも結構いて、いや、で、って時に、なんか一人出版社で、で、こういう本を作りたいんですって情熱を持ってきてくれる出版社がいると、そういうのを推したくなるし、なんか今回の本はかなり、ABC の山下店長とか名物店長さんいらっしゃいますけど、うん、はいはいはい、なんかすごい、まあ、本の想定とか作り方とか内容とかに、すごい独自性というか、こだわりをめちゃくちゃ感じたっていうふうに言われて、で、そういうなんか手作りで作ってる感覚っていうのが、分かってる、なんか、本屋さんの現場の方にはもう伝わるんだなっていうのが、なんか分かったのが、なんか僕最初はもう、一人出版社なんで、そもそもあんまり置かれないだろうなって、正直、そういう期待だったんですけど、 意外とそういうとこの方が共感して置いてくれる本屋さんが多いみたいなのも、なんか出版業界自体が、いや、やっぱ結構今変わってるタイミングなんだなっていうのはすごい思いましたね。
いやー、あります。いや、でも面白いですね。まあ、もちろんね、こう、すぐに役立つビジネスノウハウ系の本とか、アイドル写真集とかそういうのは、需要あるし、売れるし、まあ、そういうのがね、本屋の売り上げ作ると思いますけど、なんかね、本屋さんも、もうちょっと違うテイストも、のも売りたいなとかね、思われてるでしょうから、そういうところにハマったのかもしれないですね。まあ、あとなんかこう時代の空気感みたいなのとも相性が良かったのかもしれないですよね。コロナ直後の。なんかこう、どうぞどうぞ。
いや、先ほど、これまで書いてきた本と、この自分時間を生きるって本の、その読者の方々が結構違う方々が読んでいるっていう話があったと思うんですけど、で、あと、まあ、読書会とかで、その、パーソナルな話を起点に、自分の話をしてくれる方が多いっていうふうにおっしゃってましたけど、なんか、笹生さんにとって、なんていうか、新しい、そういう読者との出会いとかって、もしあったならちょっと聞いてみたいなっていうところと、まあそういう出会いによって、またなんかインスピレーションを受けたりとか、あ、今度こういうことしてみようみたいなふうに思った出会いとかってありました？
そうですね。いろんなタイプの人がいたんですけど、僕はすごく意外だったのは、50代の結構キラキラキャリアの人、結構有名な人、なんか、しかも、なんだろう、あの人ねって、なんか業界で名前出てきそうな人が、意外と、本読んで、人に勧めてたり、SNS とかにあげないんだけど、人に勧めてくれてたりしていて、で、その話とかを聞くと、やっぱり、中年の危機 じゃないけど、ミッドライフクライシスみたいなところに一旦直面したり、直面した人が読むんだなーってのはちょっとびっくりしたんですよね。で、そのミッドライフクライシスみたいなのって、まあ、もしかしたら佐々木さんは多少なんか感覚的にわかるとこあるかなって気もしますけど、
いま
まあ
す
結構
ね。
僕とかは絶賛、渦中にあって、で、多分外からはミッドライフクライシスだって見えないと思うんですよね。でも意外と、あ、そういうので悩んでる人って、なんかこんな、傍から見たら、キラキラキャリアな人なのに、みたいな。なんかすごく意外だったし、なんかちょっと安心しました。なんかそれを見て。なんか面白い。なんか、あ
れなんですよね。今の話すごい面白いなと思ってて、その、佐藤さんのこの本、今までなんかコロナみたいな文脈で、紹介いただいたんですけど、なんかその、これ書かれていたことが、その、時代の影響なのか、こう、世代の影響なのかっていうのがあるかなと思ってて、まあ、それのもしかしたら、掛け合わせというか、そういう面ももしかしたらね、あるかもしれないなと思いましたね。だから、コロナがっていうのも、笹生さんの、まあ、キャリアとか世代だから感じたことみたいなところが結構含まれていて、まあちょっとそれが僕も個人的に最近そういうのの入り口かもしれないなと思うことがあるので、それもあって個人的に響いたところがたくさんあったのかもしれないなと思いましたね。
いや、結構、でも本当おっしゃる通りで、なんだろうな。もしなんか自分が起業、新しい会社を起業しようみたいなフェーズでコロナ迎えてたら、多分こういう本は書いてないと思うんですよね。やっぱり、なんだろうな。自分自身もや、 ある程度はなんか一つのことをやってきて、で、少しこの先などうして過ごしていこうかって多分迷いが出始めたぐらいのタイミングでコロナになったので、なんかゼロから見直さなきゃいけなくなったみたいなところが多分あって、まあ逆にあの徹底的に向き合うきっかけになったっていうのはおそらくあったんじゃないかなと。で、これが多分何もなかったら、なんとなくごまかして続けてたかもしれないんだけど、なんか一回立ち止まってしまったので、もう見ざるを得なくなったな、みたいなところがあったような気がするし、なんかその時期に、なんか生活の変化を迎えた、生活の変化を実際に実行した人っていうのは、なんかいきなりっていうのもあるかもしれないですけど、もしかしたらある程度は、機が熟していて、で、きっかけ要因としてのコロナってところで、なんか人生を変化させたって人が、一定数いたのかなっていうのはちょっと思ったりするし、逆になんかそう考えると、なんかコロナ終わった後なんだけど、今改めて移住とかを考えるんですみたいなことを言う人も結構いたりして、ああ、やっぱり、コロナあった、だから移住するっていう、なんか、まあ、そういうのが例えばキャリアのトランジションする、変化させるっていう、まあ、なんかそんな単純なものだけでもないんだろうな、ってのは思いましたね。
そうですね、確かに。私も今、移住したいなと思ってるので、ちょっと。
あ、そうなんですか？どういうあたりとかってイメージあったりするんですか？
ありますね。はい。ちょっと今、本当にガチで探し始めたところですね。
検討中。ほう、マジっすか。
同
楽
居
し
中なの
み。
で、ちょっと。なんかこう、常に、ちょっとこういうとおこがましいかもしれないですけど、なんか佐藤さんが、は常に、こう、数年、自分の数年先は歩まれてる感じがあって、こう、と僕はそれを、はい、道を踏み鳴らしていただいた先を はい、進んでいこうかなと思ってます。はい。
まあ人生のフェーズ的にもね、2、3年ずれありますもんね。
ですね。はい。なんかこう、ちょっとだんだんいい時間になってきたんですが、なんかこう、さっきトランジションのフェーズで言うと、2つ目みたいな話があったんですが、まあちょっとまだ悩まれてたりとかするかもしれないんですけども、まあちょっと佐藤さんが未来にどういうことをお考えなのか、みたいな。こう佐藤さん自身のビジョンみたいなものとかがあったらお聞きしたいなと思ってました。
そうですね。いや、結構ね、これはかなり恥ずかしいというか、やっぱりまだまだ、見えない状態の中でのちょっと言語化なんで、まあ、こんな仮説ですぐらいの話でしかない、まあ、妄想レベルの話だと思って聞いていただけたらいいかなと思うんですけど、なんかこの前、世界一周旅行をしたときに、まあ、欧州とアメリカと、あと、南米をちょっと回ったんですけど、なんか、アフターコロナで自分、何したらいいんだろうな、ってちょっとわかんなくなったのもあって、まあ、特に目的は決めないで旅行しようと思いつつ、まあ、偶然、会う現地の人とか、偶然会う現地の日本人の人との会話の中から、なんか次の自分がやるべきこと見えてこないかな、みたいなことを思って旅行したんですけど、まあその時のなんか一つのキーワードとして、なんか自分が結構意外だったのは、日本の国内に住んでると、日本、で、これからお先真っ暗じゃんみたいなニュースをひたすら聞かされる環境にいると思うんですけど、 なんかね、ジャパンカルチャーがすごく、なんだろうな、来てるなっていうのをすごい感じたんですよね。で、それは特に和食とかの、影響はものすごく大きいかなと思いつつ、なんか日本から出しているものっていうものに対して、親近感持ってたり、好きだよとか、行ってみたいよみたいなことを言ってくれる人が、例えば、それこそ本当に、シャンゼリゼ通りのブランドの店の店員さんみたいな、なんかレベルの人が、そういうことを普通に、あ、ジャパニー、あ、You are Japanese cool みたいな感じで言ってくれてたのを聞いて、あ、なんかこれ、今これだけなんか、日本の文化っていうのが海外に注目されてるタイミングで、一方で日本の国内であんまりそういうのを、機会を生かしていこうって、インバウンドぐらいしか多分やられてない感じがしてて、なんかもうちょっとやりようありそうだなっていう意味で、なんかそこの橋渡しができないかなっていうことをうっすら考えつつ、自分がじゃあそこに対してどういう立ち位置でやっていったらいいのかなっていうところはまだまだ本当模索中っていう感じで、なんか今まではストラテジックデザイナーとか名乗ってましたけど、なんかもうちょっとなんか広い意味での編集とかなんか編纂とか、そういうようなことをプロデュースとかわかんないですけど、なんかちょっと別のアイデンティティで、なんかそこには関わっていきそうな気がするなと思いつつ、まだ何ができるかもちょっとよくわかってないので、いろいろやってみながら、次の自分のアイデンティティを模索していきたいなと思ってるって感じですね。まさに、ニュートラル期の、なんか真っ只中の悩みみたいな、そんな感じの話になっちゃうんですけど。
いや、なんかでもすごい、いや、面白いですね。なんかこう、世界とつながっていく感じがありますね。さらに。
あ、もうそうですね。
なん
逆
か、あ
に言うと、
れ
やっ
で
ぱり
す。
世界ともつながりたいっていう欲求がすごい強いですね、今。
なんか、今の日本文化みたいな話で言うと、佐藤さん、この前出たフォーブスの、特集のカルチャープレナーでしたっけ？
あ、そうです、そうです。
あれもずっと前から提唱されてたと思うんですけど、それも関連しますか？今の話って。
関連しますね。それも、一つの流れ、文脈だとは思います。なんかやっぱり、日本の文化って今って、基本は、興味は持たれてて、で、基本、日本人が全然出ていってないので、中国、韓国の人によってビジネス化されているって感じなんですよね。やっぱり日本人でカルチャーを出せる人は、海外にも出ないといけない時期だし、そこで本当にオーセンティックな、ブランドをちゃんと作るっていうのが、やんなきゃいけないことなんだろうなっていう意味で、でもそこにはあまりお金は流れてこないので、独立で結構竹槍で戦いみたいな感じになってるのが、多分今の、文化、カルチャー側をやってる人の感覚なんで、もうちょっとなんかそこにリソースが回るようになるといいなっていう、
確かに。
なんか社会起業家を支援するのにちょっと近い感覚なんですけど、社会起業家に対する支援のエコシステムはそんなにできてきたけど、なんかカルチャーを作る人って結局個人戦でずっとやり続けているっていうところをなんとかな
確か
んない
に。
のかなと思って。
なるほどな。カルチャーって言った途端になんかお金の匂いがしなくなるというか、あんまり興味を持たれないっていうのは確かにあるけど、でもなんかビジネスの世界での一線で活躍されている方々って結構僕の感覚だと皆さんカルチャーに造詣が深い方がいらっしゃったりとか、あと引退された後に自分で何かをね、やられてる方が結構多くて、それが前の時代のスタイルだとすると、もう少し、なんていうか、今回の A 面 B 面の話じゃないですけど、なんか両方やれる のになっていうふうに思うし、やっていいんだよっていうふうに、なんか、みんなが思っていくと、なんかそこの、まあ、笹生さんがその人になっていくのかもしれないですけど、ビジネスとね、カルチャーと、をつなぐみたいな、分野が生まれてくるとなんかすごい、かつその日本とグローバルをつないでいくみたいなところがあるとすごい面白そうだなと思いました。
いや、まさになんか、一人でやるもんでもないから、やっぱりこういうの流れ作ってやるものかなって思いつつ、なんかその、し、し、い、あの、一つにはやっぱり海外への道をもっと、パイプあったりリンクを増やしていくっていう活動が必要だと思うし、もう一個は今本当にお母さんが言ったみたいに、まあ、佐々木さんとかも茶道とかやってらっしゃいますよね。意外とね、本当に、自分たちの日常にそういうものがあるって、そういうものをなんか普通に誇りに思えるって状態ってすごい素敵だなと思っていて。で、そういう、なんだろうな、例えば金継ぎとかもそうですけど、なんかそういうものに興味を持ってる人も増えてきてる気はしていて、それがなんか普通に、なんだろうな、外の目線から見たときに、かっこいいし、誇りだよねって、なんか、日本の中にいる自分たちが普通に生活の中で思えてたら、すごくいいなっていうのが、なんとなく、次の10年後ぐらいに、普通になってたらいいな、みたいな、なんか、なんとなくそんな感覚で、海外に出していくだけだと経済性だけなんだけど、多分文化って誇りを生むものだったりするので、で、その誇りを持ってるものそのものに実はものすごく無形の価値があるような気がしていて、なんかこういうことをしていく裏に、なんかもちろん経済とかお金みたいな、パワーとちゃんとつなげていくっていうのも大事なんですけど、なんかそれと同じぐらい、なんか僕たち自身の生活文化の中に、ちょっとずつやっぱり、自分たちの誇りとなる、自分たちの生活からなんかにじみ出てきたものが作られていくっていうのは重要なのかなと思ってて、そういう意味でさっきの、自分時間を生きるともちょっと重なるんですけど、なんか自分のライフスタイルそのものをもっと意識向けるってことってその第一歩なのかなって思ったりしてて、まあ、軽井沢に移住してすごい、そういう意味で言うと僕は、なんだろうな、仕事ばっかりの人生じゃなくなったってのはすごい良かったなと思っていて、なんかちょっと一歩、なんだろう、そっちの方向に近づく経験を自分自身が軽井沢でしたのかなという気もする2歩ぐらい先に今話してるよう
なな るほ
こと
ど。
があるのかなとは思ったりしてますね。
なんかその、ね、誇りを生むって確かにすごくいいなと思いましたね。なんか、もうすでに日本の文化の、中に身を置いてるわけだから、周りに目を向けたら誇らしいと思えるものが本当はたくさんあるはずですもんね。
なんか前、ミラノ在住の、方とお話したときに、メイドインイタリーとメイドインジャパンの一番の違いは何かって言ったら、メイドインジャパンはプロダクトを売ろうとするけど、メイドインイタリーは自分たちのライフスタイルを売ろうとするんだよねって話が起きたことがあって、要は自分たちのスタイルっていいでしょ？って言えるから、だからそこのものはある種高く売れるみたいな、話って、なんだろう。これって結構なんかこれからの日本にもちょっと関係してくるなと思ってて、今ちょっと円安だったりするじゃないですか、すごく。で、ものすごく、多分、世界的にも一番うまい、例えば日本食が、クソ安く売られているみたいなのが、今、なんかちょっとバグってるぐらいおかしい状況になっているけど、 なんか誇りを持ってそのスタイルを、に誇りを持ち、それを本当にいいもんだって言って、プレゼンテーションするみたいなのってすごい重要だなと思ってて。まあね、今の話になるとブランディングとか、ビジネス、マーケティングの話にもちょっと関わる部分でもあるんですけど、なんか良いものを安くね、作って売っていくみたいな感覚が今までずっと日本ってね、ビジネスにおける成功ってなってたけど、いや、自分たちのライフスタイルに誇りを持って、だからそれらを高く売ろうって、ちょっと多分違う発想なのかなと思ってて、なんかそういうことを考えていくことが、これからすごく大事になるんじゃないかなって、この前、世界一周旅行をして、そんなこと
なる
を思
ほ
っ
ど。
て帰ってきましたっていう。
いや、でも、そういう意味で言うと、めちゃくちゃ、素晴らしい、実りの多い旅行でしたね、その世界一周は。
そうなんですよ。結果的になんですけどね。
なんか、あっという間に時間がだいぶ経ってしまいまし
はい。い
たが、お母さん、他にも笹生さんにお伺いしたいこと
や
があ
ー、いや、本当にいろんなお話を聞け
れば。
て、ちょっと 今リモートで撮ってますけど、ちょっと3人でご飯食べに行きたいなって
そうで
思
す
いまし
ね。
た。続
そうそう、
編を。
本当は笹生さんのご自宅にお伺いして収録したいねみたいな話をしてたんですが、ちょっとその調整をすると先になってしまいそうだったので、まあ、このタイミングになりましたが、あまり寒くなりすぎないタイミングとかにね、お伺いできるといいですよね。
ぜひぜひ、紅葉のタイミングとかでも
ああ、確
いい
か
で
に
す
いいか
し、
もしれない。
もしね、移住とかを仮にも考えているんであれば、僕もやっぱりいろんな人のなんか家に行ったりとかして、少しイメージを作って、で、なんか自分の生活をシミュレーションしたりとかしてたんで、
なるほど。
はい、ぜひ来てください。
ああ、いいですね。そう。いやー、なんかね、その辺も相談したいな。なんかこう、もし自分で家を作るとしたら、なんかこう、どういうテーマがいいかなとか最近思ってるんですよね。で、なんか、まあ、すごくベタですけど、まあ、この時代に家を作るとしたら、例えば、この気候変動を加味してどうすればいいのかってことを、例えばテーマの一つに据えれるかもしれないし、まあ、岡橋さんとよく取り上げてるテーマで、その今の家っていうのが世帯をベースに作られてるけど、まあ、なんかフレンドシップとかそういうものを生活の中心に置いたときに、まあ、例えば家の形がどうなるのかっていうのを考えたりとか、なんかその、まあじゃあモダンフレンドシップをテーマに置いてみようとか、例えば、そういうことを考えるのも面白いかもしれないなとか思ってるので、まあどことか、まあ広さとかそういうのはあるんですけど、なんかその辺のテーマ設定とかはお二人に相談したいなと思いましたね。
いや、ある種、なんだろう。家、特に注文住宅で、作ろうとすると、逆に言うと、そういうコンセプトがないと、すごく作りにくいので、なんか、まあ、ある種の、なんか、キャンバスみたいなところもある気がしてて、自分の価値観を一番ギュッと凝縮するキャンバスみたいなのが、やっぱり、ね、自分で建ってる家だったりするので、よりなんかね、自分がなんとなくピンときているテーマとかスタイルが作る過程でどんどんどんどん解像度が上がっていくって体験ができるんじゃないかなっていう気がしますね。
じゃあ、ちょっとまた、近々3人で集まりましょ
は
う。
い、ぜひ。じゃあ、今日はこんな。これ何か笹生さんからありますか？最後。話したいことであったり。 お知らせでもいいですし。
そうですね。いや、ぜひ、自分時間を生きるけど、さっきもちょっと話したように、結構、ロブスターからもインスピレーションを受けたりするんで、読んでみて、あ、こういうところインスピレーションを受けてるんだ、みたいなのを、探してもらえると、もしかしたら面白いかもしれないなと思い
あ、
ました。
嬉しいです。読書会とかはまだやってるんですか？
読書会はやってないっすね。やったことないです。
さっきなんか自分時間を切るの読書会みたいので、こう、自分のことをお話しされる方がいたって話されてましたけど、
出版記念イベン
出版
ト
記念イ
か
ベントね。ああ、なるほど
な。
ね。
イ
なるほど。
ベントで読んでた方がそういう話をしてくれたって感じですね。
まあ、本当、いずれにしても、すごい、ロブスター読者の方々に、結構、親和性がある内容かなとは、個人的に思ってるので、おすすめです。紙で、どうぞ。本屋
はい、
さんで、ぜひ、
紙がお
紙
すす
で。
めで。
地元の本屋さんで、買われることをお勧めします。では
い。
は、佐藤さん、夜遅くにありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございまし
はい。
た。
ではま
引き続
た。
き読者として楽しみにしており
あ、あ
ま
りがとうご
す。
ざいます。では、ありがとうございました。失礼し
ありがとうご
ま
ざいます
。
した。
失礼します。